イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。はい、
辛い時、負けそうな時、こういうのを試してみたらいかがでしょうか。呼ばれた時に力士になったつもりで返事してみるってのはどうですかね。
うっす、うっす。
あの短いんでこうバレないと思うんですけど、そのつもりでなればなるほどちょっとだけほっこりするんじゃないでしょうか。池田です、よろしくお願いします。
辛くなるシリーズ、あ、じゃあ辛い時シリーズ。
どう、それ辛い時あるでしょ。
辛い時ありますね。
辛い時は、はい、あのどう岩崎って言った時に、はい、ってこう、
それは何ですか。今話題になったら可愛がりみたいなことをちょっと
なんかそういうそういうことじゃないんだよ。そういうそういうことじゃない。
可愛がられてる状態を想定してるではなく、
力士のもう本当に、はい、今試合終わって、はい、もう何にも言葉出ませんっていう、そういうのを、まあ、力士になったつもりだね、
はい、疲れた力士ですね。
そうだ、その短い言葉にいろんな意味がこもってるんですよっていうのを、まあいや、そういうことじゃないなって言えばいいっていう、
うっ、うん、
それだけ、
うっ、
そしたら、え、岩崎って言ったら、
うっ、あ、
どうもっていう、何ですかっていうその瞬間だけ自分が楽しいっていう、
なるほどなるほど、心の中で笑ってる状態を作れるっていう、はい
は
い、
さあ、そんなこと
セラピーですね。
なんだか世の中では映画のショーが、
はい、
注目されてるらしいね、はい、体験の種ね。
とんでもない振り方をしてきたな。
はい、種ラジではですね、はい、まあ、いろんな、体験をもとに、
はい、
イベントの種を考えていこうということで、
はいはいはい、
今回は岩崎さんが、
はいはい、
あのアカデミー賞を、
はい、
まあ、テレビでね、
はい、
全部やってんだよね。
そうなんですよ。5時間40分かな。
あ、全部見た。
全部ではないです。最初はいらない、いらないというか、国内でこういう予想ですみたいな話だった、はい、それこれ飛ばしながらと
かですね。それをご覧になったということで、
はいはいはい、
その、まあ、話をね、
はい、
ぜひ今日は聞きたいということで、
はい、まあ、大したことは全然語れないんですけれども、
なかなかでも、はい、結果はね、
はい、
まとめて聞くことはあるんですけど、
はいはいはい、
その実際どういうふうなことがアカデミー賞内でやり取りされてるかっていうのは、
はい、
あんまりこう細かくは見てなかったりするから、
はい、
まあ、ワウワウであれだよね、放送されてる
んです
よね。
生中継もしつつ、夜にはそれを編集したバージョン、リアルタイムではリアルタイム音声の吹き替えの形、生の状態で翻訳する形でやってるので、必ずしもその、発言した人が、まあ、一種その慣用句みたいに使ったりするじゃないですか、ことわざとか。そのまんまの言葉では訳せてないっていうので、うん、夜の時間帯に字幕で出すみたいなことをしてるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、編集したバージョンも。
で、いかがでしたか。
そうですね、もう
去年もご覧になって、
もうそうですね、ここ3年ぐらいは見てるかなと思うんですけど、まあ、もう大方の予想の通りというか、いわゆる Me Too とか、うん、その流れですよね。こう差別とかセクハラとかそういうものを、うん、撤廃しようという大きな動きがある中の、うん、まあ、グラミー賞とかもね、グラミー賞、うん、ゴールデングローブ賞とかもそういう大きな流れがあったと思うんですけど、
はい、
それの色がより濃いというか、
はい、
昨年に比べるとですかね、そういう式典になってたところはあって、あ、
じゃあ映画の話よりも前にそういう話が、
まあまあ全体を通すとですけどね、
うんうん、
映画自体はそれこそ受賞した作品とかは、うん、まあ、シェイプオブウォーターというね、キレルモデルトロ監督の作品が13部門ノミネートで4部門主要部門、うん、監督賞も作品賞も取っちゃったっていう、うん、まあ、大きな、うん、流れがあったりとか、まあ、スリービルボードとかもね、俳優さんがすごく主演女優賞と助演男優賞と取っちゃったみたいな、うん、まあ、その役者さんの演技で評価されたとか、あとは、ダンケルクっていう作品がね、いくつかその音響周りの賞とかを取ってたりとかっていう流れではあるんですけど、
うん、
去年とかね、ジャスティン・ティンバーレイクっていう俳優もやられながら、ミュージシャンとしてものすごく人気のある方がいらっしゃって、
はい、
その方のパフォーマンスが一番最初になったりしたんですよ。
おー、
だからすごい生じた
パフォーマンスってどんな感じ。
もう本当に彼の曲を歌いながら踊りながら中に入ってきて、はい、その合間になんかいろんなその受賞する人とか、
はい、
裏方の人とかをこう紹介するではないけど写し取っていく。
あ、もうじゃあそういうショーが、
そうです、そうです、
行われるんだ。
オープニングショーみたいな。その前の年は司会の人がそれこそプロジェクションマッピングとか、 間にスクリーンに映したりとかっていう、さらに凝った演出をしたオープニングだったんですよ。
じゃあその式典が始まる前に、はい、まあ、ちょっとしたセレモニーとして、そのまあパフォーマンスが行われるのね。
そういうのも僕はどちらかというと楽しみにしてたところ。
結構長めなのそれ？
10分とか15分とか。
でも結構ちょっと見せる感じ、
はい、長尺使ってちゃんとしたそのエンターテインメントの最高峰としてのハリウッドとして出すにふさわしいパフォーマンスを最初に見せてくれてたりしたんですけど、今年はそれがなくて。
ないんだ。
なかったんです。今年は、司会の、なんとかティンベル、去年も司会した人同じ人なんですけど、うん、まあ、結構今トランプ政権になってきて、うん、それを皮肉るような、コメディをしていらっしゃる話をしていらっしゃる有名な司会者の方なんですけど、うん、その人は今年も連続でやっていて、でその人が Me Too とか That's Over でしたっけ、そういう今 の、 その差別とかセクハラ防止の流れの話をいろんなこう事実を引っ張りながら、それを皮肉りながらトークするので5分か10分ぐらい。
あ、じゃあショーというよりかは、はい、まあ、スタンドアップトークみたいな感じで、まあ、ちょっと笑わせながら、
そうです、
そういう、まあ、おしゃべりをすると、
笑いを取りながら
一人で、じゃあずっと
一人で。
なるほどね。
それはもうすごいやっぱさすがの腕だなっていうふう
に、まあ、それはやっぱそのちょっと言葉の力で見せましょうみたいな、はい、
そうです、そうです、
そういうオープニングで。
そこもだからまあ例年と、まあ、ここ 2,3 年しか僕見れてないんで恐縮ですけど、その思いっきりパフォーマンスを見せたっていう流れから、どちらかというと今の時代をもっと考えようよっていう流れになるに最初からしてたっていうのがあって。
なるほど。
あともう一個象徴的なのかな、これは去年から変わったことなんか分かんないんですけど、結構順番、あの発表の順番がシャッフルされていったんですよね、うん、なんかそれはもしかしたら、その順番の優劣、例えば主演女優賞の後に主演男優賞とかやると、まあ、後ろに行くほどなんか偉そうな感じするじゃないですか、
うん、あ、なるほど。
そこら辺の順番が変わってたりしたので、今年主演男優賞の方が確か先だったんじゃないかな、発表が。
なるほど。だんだん鳥に向かっていくっていう風な雰囲気じゃなくて、
もう作品賞っていう、まあ最ね、トップの賞は一番最後ってのは決まってるんですけど、うん、監督賞とかも結構先にもう発表されてたりとか、そこら辺が結構順番がシャッフルされてたのが面白いなと思ったところと、まあ、
デリケートに考えたらそういうこともね。
そうですね。
なんか最近は出席番号も大賞混合だなんて、
うん、あ、そうなんですか、
変わったんですか。言いますけどね。
へえ、そういう多分流れの一つなのか分かんないですけど、うん、そこら辺の優劣とかをつけないように、うん、もちろんね、裏方の方も役者の方も、まあ、あの俳優の方がもちろん前に出てくるとか、監督が、どんどん表に出てるっていうのは現状ではそうだけど、でもそこら辺にね、職業に来てるなしじゃないけど、うん、裏方の方は裏方の方でそれぞれの職を全うしてる方だしっていう意味で、うん、多分シャッフルしてるんじゃないかなっていうところ
が、まあ、注目度はね、
はい、
順番を調整することで、はい、結構やっぱ変わっちゃうっていうのは、うん、まあ、それはもう人間見る側のバイアスがどうしてもあるから、うんうんうん、まあ、よくねオリンピックとパラリンピックの順番みたいな話もありますけど、そういうじゃあ変化もあったってことなんですね、うん、他何かありますか。
あとはですね、今までだと確か主演男優賞については去年の主演女優賞の人が、うん、プレゼンターとか紹介をしてたんですよ、はい、今年の受賞はこの人ですみたいなのがあったんですけど、はい、今年だけなのかな、それがなくなって女性が女性の賞を、与えるっていうパターンがあって、今年去年ケイシー・アフレックっていう俳優がマンチェスター・バイ・ザ・シーっていう映画で主演男優賞を受賞したんですよ、はい、ただケイシー・アフレックって結構そこに問題があるって言われていて、いろいろとこう奥さんと別れる時もいろいろとそういうなんかドメスティック・バイオレンスかなんかで揉めたみたいな人だったんですよ。で今年そのプレゼンターを辞退して、うん、でその代わりに入ったのが、ジェニファー・ローレンスっていうそのミートゥー運動とかで結構表立って出てる人と、あ、名前忘れちゃった、忘れちゃった、映画監督もやってる、有名な女優さん、うん、2人が今年は主演女優賞のプレゼンターになったりとか、男性から女性、女性から男性って渡してたものもシャッフルして、
あ、今まではそういう異性間で渡してた
んだ、だったはずです確か、それも今年はなくなったので、はい、そこら辺も総合的にその流れをすごく意識しているのと、うん、あと今回やっぱり一番印象に残ったスピーチが、うん、スリービルボードの、これマーティン・マクドーナンとか、
はい、
マーティン・マクドーナン、フランシス・マクドーナンとかっていう、うん、ファーゴでもね受賞していた、人ですけれども、 その方が、受賞スピーチの中で、最初にまあお礼とかよく言われるじゃないですか、うん、家族にお礼を言うとか、はいはい、スタッフにお礼を言うとかあって、うん、一応その流れの中で最後に、今年、ノミネートされている女性の方々立ってくださいみたいなスピーチがあって、で皆さん立たせてて、もうその裏方の方も含めて脚本家とか音響、今年は撮影監督で一人確か女性が初めてノミネートされたんですよね。今までは本当男性だけの枠だったところにいきなり入ってきたところがあって、そこで皆さん立たせて、今は多様性の時代ですと、インクルーシブって言ったのかな、キーワードを出して周りを見てくださいと、これだけしか女性はいないと、もっと そのどんな人でも参入できるような機会を作りましょうみたいなことをすごいスパッとした一言とかなんかで言ったんですよ、それがすごいやっぱり印象に残ったというか、はい、今年を象徴するような流れだったと思うし、ギレルモ・デル・トロ監督、作品賞が監督賞を取った監督もメキシコの移民だったりするんですよね、もちろんもう過去にも、アレクサンドロ・イリアニトゥとか、メキシコの方々とかいらっしゃったんですけど、今年もそういう方が受賞したことに、アルフォンソ・キュアロンとかもそうか、そういう意味で結構多様性とか非差別みたいなものがまた今年も色濃く出たのかなっていう回です。もちろんね、パフォーマンスも良かったです。僕映画としてはそこまで好きではないんだけど、グレイテストショーマンっていう映画があって、あのララランドの、作詞チームか音楽チームが担当している、音楽を担当している映画だったりするんですけど、それの、This is Me っていうね、曲とかのパフォーマンスがすごい感動的だったりとか、すごく良かったんですけど、そういういろんなパフォーマンスも楽しませつつ、でもその回自体ではすごい考えさせられる機会が多かったなっていう回でございますと。
なんか僕はまた聞きですけど、ね、はい、視聴率がちょっと落ちたみたいな、
多分だから僕はあれはパフォーマンスは今年なかったからだからじゃないかなと思って、去年はだからジャスティン・ティンバーレイクがもともと挨拶するっていう予告があったんで、ジャスティン・ティンバーレイクのファンが見たと思うんですよ。あ、今年もしかしたらそのブラックパンサーの音楽をやったケンドリック・ラーマーがパフォーマンスするって言ったら、ある程度見る人がいたと思うんですけど、それも全然なかったので今年
は。あ、じゃあ、まあ、ざっくり言うと地味ではあったけども、
そうですね、だから映画ファンしか多分見なかったんじゃないかなと思うんですよ。音楽ファンとか映画も好きだけどみたいな人があえて見ることはなかったんじゃないかなと思って、
まあ逆に言えばあえてショーアップして、はい、まあ、前回は作ってたけども、
そうです、ね、
今回はまあ割とこうメッセージをどう伝えようかと、うん、いうことだったってことですかね、
は
い
は
い、
個人的な望みを言えば、もうちょっと去年までのパフォーマティブな流れを組みつつ、要所要所でそういうメッセージ性を訴えてくれる方が好きかなっていう、結構今は本当にそこに社会問題みたいなものにフォーカスが当たりすぎているところがあると思うんで、でもそれはそれでいろいろと考えるきっかけを与えていただいている、表彰式になったかなと。でもそれはもう本当に日本アカデミー賞とかと比べたらもう雲泥の差で、日本アカデミー賞ってそういう別に問題提起をするようなその前提としての話もないし、もう本当限られた大手配給会社の作品しかノミネートされてないし、もう全然そのアカデミー賞って名前を冠するに僕は値しない賞だと思ってるんですけど、
まあなんかこう今をどう描くかっていうところが、映画のまあ一つの、面白みというところだと思うんで、まあそれを反映せざるを得ないその賞は、やっぱその単純にね綺麗美しいだけじゃなくて、その点についてこうどう、まあ、切り込んだか、どういう存在なのかっていうことまでやっぱこう聞きたいし、だからこそその賞っていうのは、まあ、意味深いっていうか、そのアカデミー賞がねこうある種こう抱えちゃった十字架みたいなところもあるんだと思うんですけど、そういうものをまあちょっと真摯に受け止めなきゃっていうこともあったんでしょうけどね。
そうですね、
アカデミー賞でもなんかセレモニーだけじゃなくてこうきっちりこういろんなものが見せられるやっぱり賞に一応なってるっていうのが面白いよね。
そうですね、それ単体でもう全然関係なくエンターテインメントとしてできてるっていうのはもう本当にハリウッドの、その コンテンツ制作能力の高さですよね、ひたすら。
なるほど、はい、ちょっとアカデミー賞もきちっとなんか見るって面白いかもしれないですね。
そうですね、うん、ちょっと分析しながらなんか詳しい人の話、それこそ今回あのリアルタイムの放送で松山富弘さんってね、映画評論家の方が立ってらっしゃったら、はいはい、それでそこで解説とかで裏話を聞いたりするとすごい面白かったですので、そういうイベントもできたらいいですよ ね、
そうですね、
詳しい方に、
うん、なんかあの松山さんはなんだっけ、アニメをリメンバーミーがなんか選ばれたんですよね、
長編アニメ、
はい、
まあ、そうですね、
そうだよね、はい、でなんかあれも先行の人たちがなんかメジャーなものしか見ないような人が選ばれたみたいな、なんかそんな話もしてましたけど、
この世界の片隅にが入らなかった、ノミネートもすられなかったっていうのは、
なんかね、そういういろんな背景とかもね、うん、見えると面白いし、
そうですね、
まあ、逆に言うとそういう背景をポジティブな意味合いで、うん、例えば日本アカデミー賞とかも聞け、はい、漏れ伝わってきたら面白いよね。
そうですね、実はそういうところがあってこういう風な選考になってるって
聞けた、うん、そういうなんか意義ある自分たちの格付けにこう自信がある話だったら、うん、そういう話も聞けるんだと思う
ね。そうですね、それこそ前に M1 の時にね、博多大吉さんが自分 の、 あの審査点をね、うんうん、後から話したみたいな、あれもすごく面白かったじゃないですか、うんうん、そういうのが日本アカデミー賞で、そうですね、
そういうのが賞の格付けのところに、はい、まあ、あんまり今はないけど、うん、その理由をきちっと言う、
うんうん、
それができるって結構大変なことだけど、でもそれぐらいにならないと、うん、そろそろその格を保つ力っていうのは、
はい、
そのあの人は偉い人だっていうのじゃやっぱちょっと持たないというか、うん、論理的に、あ、なるほど、確かにそうだっていうふうに思わせてくれるようなね、
うん、
ところも見せ物として面白いところですよね。
あるといいですよね。
いやちょっとアカデミー賞のこと全然知らなかったんで、
ぜひ来年は、はい、まあ、今年も多分ワオワオでやると思うんで、見れたらぜひ見てほしいなと。
わ、
うん、
かりました、
はい、
いやちょっとこれはあの貴重な体験、
いやいやいや、
まあ、見てる人多いんだろうけどなかなかね、うん、聞けないからね、
そうですね、
ちゃんと地上波できっちり見れないからね、
地上波またニュースとか検索すると下世話なことばっかり出てくるんで、
ね、ゆっくり見るとやっぱ全然違うよね、はい、わかりました、今回はですね、岩崎さんに、
はい、
本場アメリカの、アカデミー賞の、はい、映像をご覧いただいた話をしていただきました、
はい
はい、お相手は、イベントを作る人岩崎、
はい、私ですね、
はい、そして、イベント時々行く人池田でございました、
はい、タネラジーまた